高木家の山荘はコテージ風の構えであるが、台所は普通の作りになっている。食料も特別の品物を買い込んであるわけではない。翌日、姉妹はごちそうをこしらえる前に、まず在庫品の材料を調べることにした。お姉ちゃま、冬子はしたり顔で言った。あり合わせのものをいかにクッキングしておいしくするか、これが料理の真の心だよね。あら、難しいこと知ってるのね。私もここにあるものだけでごちそうを作ろうと思ってるのよ。これでも冬子、クッキングにはうるさいんだ。そもそも料理の原則とは。それにしても、と夏子は冬子の講釈には取り合わずに。これで6人分の料理ができるかしら。女の子らしい現実的な目つきで次々と材料を取り出した。お母様は朝から芦屋までおじい様が忘れた荷物を届けに出かけていた。お父様も神戸に来ている。今度合併する会社が神戸に本社を持っていたからだった。つまり東京の家には現在誰もいなかった。それにもし神戸の会社の合併に成功すれば、お父様は当分東京に帰れそうもないということだった。今日はお母様とお父様が落ち合って、夕食までには一緒にこの山荘に戻ってくることになっていた。また彼女たちのボーイフレンド若津健と島純也は夕刻前にここへ到着するはずだった。とにかく6人前の晩餐のメニューは夏子と冬子に任されていた。調理台に並べられたのは、卵、じゃがいも、高菜の漬物、肉、魚だった。肉は豚、魚はタラである。ねえ、冬子ちゃん。夏子は感慨深そうに言った。こんなお献立はどうかしら。ほら、この辺は夕方になると肌寒いくらいでしょ。だから、暖かいシチュー。タラとジャガイモでできるわね。うん、そりゃおいしそうだ。卵と高菜の変わった炒め物。
結構結構。
それからポークソテ
ー。待ってました。
それくらいを主体にして、あと細かいものをつければいいでしょ。ご飯を忘れずに。
それはもちろんよ。
夏子はエプロンをかけると、じゃ、冬子ちゃん。炒め物をやってくれない？私はシチューをこしらえるから。テキパキと支度に取り掛かった。冬子はまな板に高菜を乗せて無造作に包丁を刻んだ。それからガス台にフライパンをかけて点火すると高菜をバサッとぶち込んだ。
ここが腕の見せどころ。
卵を割ってその中へダラダラ落としながら、冬子は弾んだ声でそう言った。すると夏子がふと目をやって、
あらあら
と素早くガスの火を止めてフライパンを取り上げた。
ダメじゃないの、ゆうこちゃん。高菜は最初塩出しするのよ。卵だって別にして炒めなくっちゃ。
それにこの高菜の刻み方ひどいわね。千切りにするのが常識よ。
わかりました。
ふゆこはツンとして答えた。それじゃこの炒め物お姉ちゃまにしてもらおう。冬子はシチューの方をやります。
それでもいいわよ。ただタラは強火でさっと泡出ししてちょうだい。
知ってますよ。
何もそんな英語で言う必要はありません。
いやーねー、冬子ちゃんったら英語なんか使ってないわよ。
ふーん。
冬子は鼻を鳴らすと、
シチューもお姉ちゃまに任せよーっと。
面白くなさそうな顔をして調理台の反対側に回った。
冬子、ポークソテーに取り掛かるよ。
それならソースもこしらえてね。
ソース？
隠し味を忘れちゃダメよ。
冬子はまた鼻を鳴らしたが、
そうだ
と、もっともらしい表情を夏子に向けた。この冬子様でなきゃできないことをやります。
お姉ちゃまがこしらえたごちそうのお毒味をいたしましょう。
夏子が何か言う前に 冬子はもう台所から駆け出していった。